はい、皆さんこんにちは。メイクザベストパートナープロデュースしてます、イハシです。今日も、非常識でスピリチュアルな恋愛相談室第13回ですねを、お届けしたいと思います。今日も美穂子さん、ケイスさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はですね、今日のお題を発表します。はい、今日のお題は、年収の高いプレジデントが選ぶ奥さんには共通点があったです。ございます。
なるほど、
いいですねこれね。
あ、でしょうね、
ね、あれでしょうね。なんかやっぱりなんだかんで言っていわゆるハイスペックな男子の方がいいじゃないですか、うん、女性も、
うん、
ね、できればお金なんてって言いつつもお金ある方がねもちろんいいですしね。
いいですよね、うん、
多分そういう男性をまあ、ね、ゲットしたいなっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、これね僕もまあいろんな経営者とかいわゆるこのプレジデントと付き合ってきて、まあ、奥さんとかね彼女とかも見てきている中でなんかやっぱ共通点あるなっていうとこと、あとねなんか最近ねお金持ち妻研究っていうね本とかもあるんですけど、うん、なんかそういったところも含めて引用しながらちょっと話せていけたらいいなと思って、うん、今日はもう一般的な5項目をちょっと伝えようかなと思いますね、はいはい、本当は300個あるんですけど今日は5個だけ伝えておこうかなと思いますね、うん、すいません、ポッドキャストはもうとにかく緩くやるんで皆さんお許しくださいずっと 全裸で僕収録してますからね
今日も全裸ですね。
いつもです。アキラ 100% みたいな感じです、
うん、お盆もないですね。
アキラ 120% お盆もないです。アキラ 120% でやります。
いつも裸で銀座から、ね、歩いてくるんですよね。
そうですね、はい、
捕まるわそれ
それでパクられてましたからね先週。
違う違う
話元に戻します。
戻して、
年収の高いプレジデントを選ぶ奥さんの一つ目の共通点はね、一つ目はあんまり綺麗じゃないっていうね。こう怒られるなと思いながら、
ね、でもね、
これね、ほんまにそのね、お金持ち研究所にも書いてますよ。本当そうだなと思いました。あんま綺麗じゃないんですよ。
へ
え、これでもめちゃくちゃか僕らが分かりやすい例で言うと日本で一番のプレジデントって言ったらあの人ですよね。
あの人ですね、
一国の首相ですからね、
はいはい
はい、奥さん分かりますよね、奥さんみたいな。そうですよね、なんかねこれ多いんですよね。もちろん綺麗な人もいるんですよ、いるんですけど、傾向としてはなんかあんまり綺麗な、うんうん、女性っていう風な感じ、キラビア、もうパッと見てすごいなみたいな人じゃないような、
うんうん、
ことが多いなと思うんですね。でこれなんでかっていうと多分ね、綺麗な人って大体愛人でしょ、
うん
うん、愛人はね、綺麗な人も。
決めつけましたね、うん、今。
愛人タイプ。
どうしよう、綺麗な人。
決めつけましたね。僕もほら、やっぱりプレジデントからね、奥さんと愛人、両方紹介してもらっていることももちろんあるので、ああ、なるほどね、こういうタイプなるよね、そうやってってなるのを見てますし、多分、プレジデントってアホじゃないので、うん、やっぱり生涯の伴侶には容姿だけでは見ていないっていうのがやっぱりあったりするのかなというふうに思うんですよね。だから、綺麗な人では大体シングルマザー多いなみたいなとかね、うん、そういう見方もあるんちゃうかな。途中で綺麗だけだったら嫌になるんでしょうね、やっぱりね。
うん
うんめっちゃ怒られることばっかり言ってますね。
そうですね。
確かに。なんてこと言うんだって言ってる人
がいます。トランプに怒られますよ、ケイスさん。そんなこと。
トランプはね、ちょっと特殊な例ですよね、あれね。メラニアはね。
できるのかな、できる女性なの、
うん、でもこれ何が言いたいかっていうと、もちろん綺麗に越したことないけど、うん、ハイスペック男子っていうのは別に外だけで見ないよっていうことをちょっと分かってもらいたかったんですよ、
ね。
うん、
確かにそう
ね、これはね、非常になんか希望が湧くというか、うん、やっぱり中身を重視、生涯の伴侶っていうのは、その中身を絶対見てるのも、うん、で、そういうふうに思ってください。
うん、確かに、
うん。あとね、二つ目はね、結婚前は、その、なんていうんですかね、キャリアウーマンだった人が多いって。 年収の高いプレジデントが選ぶ奥さんは結構前はバリバリ働いてる、ね、キャリアウーマンだった人が多いって、これもね本にも書かれてましたけど、確かに僕も見ている中で、あ、前何してたかっていうとそういうのが多かった、
うん、
でこれね多分なんと想像ですけど、これはあの出会いがやっぱ多かったりとか、それだけやっぱ仕事ってね、いろんな人と関わりますから、その中で知り合った人が多かった、そのハイスペック男子、でバリバリキャリアウーマンということはやっぱりそこに周りに集まる人もやっぱりキャリアの人、バリバリ仕事をこなす男性が多くて、まあ、出会いの質が高いっていうのが一つあると思うんですね、
そうでしょうね、
でもう一つはやっぱりその働く姿見て、男性も僕いつも下のリスっていうね、あの恋愛の5段階で言ってますけど、やっぱり尊敬がないとダメなんですよ、女性に対して、でどこで尊敬できるかっていうと、やっぱりその仕事ぶりとか見て、やっぱり尊敬した上で、やっぱこの人だなっていうところを、そこでやっぱ人を見てるんで、男もね、あの常にチェックしてますけども、その仕事ぶり、人当たり、そういったところを通して、その人の女性の内面を見ていってるのかなというふうに思うので、なので、このね、結婚前キャリアウーマンだった人、なんか多いなと思いますね。
確かに。
これがなんか2つ目ですね。で、3つ目はね、なんかね、天然っていう、なんかどっか天然っていう、これ何なんすかね、これね、多分なんか器と言っていいのか、なんかわかんないんですけど、なんか抜けてるんですよね、抜けてるって言い方は悪いですけど、まあ、無頓着っていう言い方もあるかもわかんないですけど、なんか旦那さんすげえのに、実は旦那さん何してるかも分かってないとか、なんやろ、なんかも
う
全部受け入れるっちゃ受け入れるんですけど、でもなんか自分はすごく天然な部分があるなっていうのは、だからなんていうんですかね、細かなこと気にしないし、ある意味なんか空気ある意味読まないし、なんかなんだろうな、空気読まないというゴッドマザーみたいな感じにもちょっとなってる時あるんですけど、なんかそういうような感じ、多分これはね、あのハイスペック男子ちょっと好きなんじゃないかなと思いますね、常に計算計算戦略戦術で生きているっていうのがハイスペック男子ですから、それの真反対の部分を持っている、あ、こんな天真爛漫で天然な女性、それに惹かれるっていう部分はなんかあるんじゃないかなと思いますね、なんかこれは天然っていうのはありますね、で4つ目がですね、あの明確な判断基準があるっていう、これさっき言ったように天然っていうとことはまたちょっと違うんですけど、全て受け入れる器もあったりとか、まあ、それこそ浮気のこととかちょっとしたちまちましたことでごちゃごちゃ言わないんですけど、でもここっちゅう時に絶対ダメだっていうとこと、これは絶対した方がいいっていうことも旦那さんに進言できるような、そういった芯の部分がある、芯の部分があるってことは判断基準があるっていうことなので、ある意味ね、そういう知性も兼ね備えている人がすごく多いなと思いますね。
なるほど。
で、これ例えば上場企業の社長でも誰でもそうですけど、奥さんの前では一応男なわけですよ。で、本当に自分自身ジャッジがどうしたらいいんだなって思うときに、誰に相談するかっていうと、誰も相談できる人がいないのと、やっぱり一番近くて、もう本当に自分のことを思って、できる人っていうのが奥さんなわけですけど、その人にやっぱ相談したいんですよね。で、その時に、いや、もう なんかよくわからんわって言われる奥さんは、相談しないんですよね、多分。なんかもう自分で決めたらとか、やっぱりそこでもうある程度、やっぱりあの判断基準、判断ができる。あんたはこうこうこうなんだからこうなんじゃないって時には進言したりとか、あとそれ絶対ダメだよって言ってあげるような、そういうある意味知性っていうのを兼ね備えてる女性っていうのがやっぱり選ばれる率が高いのかなと思うんですね。これは4つ目ですね。
確かに。
で最後はね、無欲ですね、やっぱり、
ね、
無欲、欲がない、 あるんかもしれないですけど、なんかねないような感じ、がなんかするなと、いわゆるあのハイスペック男子狙ってそうなったっていうよりも、なんか気づいたらおったみたいなね、でこれあの僕ハイスペック男子のなんか奥さんとか見てた時に、大体見てるとあの旦那さんがね大成する前に出会ってることが多いんですよね、でそれを考えていくとですよ、なんか、ハイスペックだから出会って結婚した、付き合ったではなくて、 なんか、その前から知り合ってて、うん、で、結果、うん、ハイスペックになったっていう人がすごく多かったんですよね。
うん
うん、イコール、これは無欲と言ってもいいって思うし、うん、あと、まあ、先見の明はあったものの、なんか、その中で言うと、うん、狙っていってるっていう感じじゃないなと。
うん
ハイスペックになる前の男子をどうやって選ぶかっていうのがすごく大事なので、なんか逆に言うと、ね、そのお金の中で常に切った発達してる人ですから、うん、あこれ お金目当てなんかどうかってのはすぐ分かるじゃないですか、そういう男が、
うん
うん。なので、ある意味無欲でいくっていうの、無欲の勝利っていうのは僕はいっぱい見てきたなと思いますし、
う
ち、うちの受講生でもスーパー玉の腰コンになった人、うん、完全な無欲でしたからね。ちまたで皆さんメディアとかに踊らされてるって多いと思うんですけど、うん、なんかそういうのはこうやって狙えばこうやって落ちるみたいなのがあるんですけど、うん、最後はやっぱりね、うん、無欲な勝利、
うん
うん、っていうのがやっぱり強いなと思うので、うん、皆さんが思ってるような、うん奥さんは好きなブランドを常に買い当たって、うん、でお手伝いさんが家にいて私は社交界にたまに出てみたいなのは本当テレビの一部の世界なので、うん、そんなのに、うん、夢見てですね踊らされて、うん男性に近づいてる女性はちょっとことごとくダメになっていってしまうんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど、
うんまあ、こんな感じかなと思います、
確かにそうですね、
うん、
確かに、
うん
確かに腹棒、腹棒理論です ね、 確かにそうだな言っちゃいけないけど本名
なんか
国政時代
ハイスペックになる前にとにかくね選ばなかったね、
うんうんうん、
そうか
なるほどねやっぱこうちゃんと支えてるっていうところがあるんでしょうね、うんうん
確かに
まあ、ちょっとね本質的な話なので、うん、面白くはないかもしれないですけど、うんうん、共通項としてはそんなんが多いなと思いますね、
うん、
なんでこの人なんだろうと思う時多いですからね、
うん、
何がいいんだろうなって思う時正直ありますからね、
うんうんうん、
確かに
で奥さんやから奥の人なんでしょうね。前に出す人は、前に出す人は愛人、綺麗な女、うん、みたいな。
外さん
そうかもわかんないな。
愛人しか会ったことない人もいますもんね。
それはちょっとやばいですね。
確かに
愛人には何も求めてないでしょ
う。
綺麗けでいいみたいな
ね。
そうですね、男のハンドバッグ感覚です
。確かに。
バッグなんか持てへんのに、その時だけ持ってる感じ。
確かに。
どう俺のバッグ。
なるほどね。
ああ
。ハンドバッグね。
ハンドバッグ。
ハンドバッグなりたくないですね、皆さん。
うん、絶対これで聞いてる人はもちろんね、ほんま本命じゃないですけど、ちゃんとした伴侶になってもらいたいので。
うん
うんうん、
でもまあ希望もね、うん、あることいっぱいあるなと思うし天然でもいいんだ
そうですね
広くなくていいんだ、うん、みたいな、
うん、あとまあだからその外見がじゃなくてやっぱり中身が大事っていうことなんでしょうかね、うんうんうん、
本当そうですよ、うん、
そりゃそうですよねそれは お互いにやっぱそうでしょうしね、うんうん、
絶対言わないですけどねそれを、
うん、
あの男は、
うんうんうん、
言わないですけど選んでる奥さん見てると絶対そっちで選んでるなって思いますね、
うんうん、
確かにそうだ、うん、なるほど、うん本質的な話でした今日は、
はい、
この相談室で珍しく本質的な話
珍しく、はい、
本質的っていうか真面目っていうかいやでも言いたいこと言ったか、ね、なみたいな、
うんうんうん、なってると思いますはい、はい、それでは時間が来ましたので、今日はですね、はい、年収の高いプレジデントが選ぶ奥さんには共通点があったをお届けしました、うん今週も美穂子先生、うん、ケイさんありがとうございました
ありがとうございました。
ありがとうございました。